皆様、こんにちは。今日は、イザヤ書の45章の22節、45章の22節を中心に見てまいります。もうテーマはそのお言葉の通りなんですけども、一緒に拝読してお練りしたいと思いますので、聖書をお持ちの方はお開きください。イザヤ書45章22節、はい。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。天の父様、あなたの皆が聖なるものとされますように。今日のお言葉に光をお与えくださり、主を仰ぎ見ることの尊さを知って、主を仰ぎ見ながら救いを受け、また救いのうちを歩んでいけますように、私たちを整えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。本題に入る前にお詫びをしなければいけない、言い間違いはよくありまして、後でこれは知らせなきゃいけないということは、いろんな場所で語らせていただくんですけども、先週大勘違いをしまして、ちょっとテレビ見てて、スケートやスキー の場面がいっぱい映ってまして、てっきりオリンピックが始まったんではないかと、もう早とちりもいいとこですけど、オリンピックの話をしてしまいまして、今日からですかね、昨日からですかね、始まったのが、もう一週間なんか気分がオリンピックになってしまって、安藤は何を考えてるんだろうかと、いよいよ怪しいかという噂が、密かに広まっていたということを伺って、反省いたしました。ちょっと見たことでなんか勘違いするようなことが増えてきたなと、これはいけないと反省しております。聖書をきちんと読まないで、早とちりすることがないようにということを自戒しておりますが、それでも間違いますので申し訳ありませんけども、訂正しますので指摘いただければ、感謝です。さて、今日、私を仰ぎ見て救われよというお言葉を中心に見ていきたいと思います。皆様の信仰生活、救いを受けることについて、どんなイメージを持っておられるでしょうか。恵みによって救われる、神様が救ってくださる、そのことを私たちは信じ、また互いに確認しているんですけども、もちろん神様が救いを携え、祝福を携えて来てくださることは確かなんですけども、神様はどう言っておられるかと、私たちが救いを受けるために、このイザヤ書はイスラエルの民が、神様は何もしてくれないと信じて役に立つのだろうかという疑問を持ち、そして形だけは主を信じて主に礼拝を捧げる民であっても、 心はそこにないという時代に書き送られた預言書です。その民に対して神様はご自身に立ち返って救われるようにと切々と訴えています。そしてこの40章以降は全世界の救い、すべての人の救いのためにキリストを預言する中で、最後には終末の救いの完成や裁きの時まで貫いて語られている預言です。この22節から25節には、地の果てのすべてのものよと呼びかけられていますので、イスラエルの民、またはるか後のことですけども、キリストを信じて救われる者は皆イスラエルの民だと告げられる時が、イエス・キリストの救いによって成就しています。そこには全世界的な救いの広がりが予言されていますけども、自動的に救われるわけではありません。神様はここで呼びかけています。私を仰ぎ見て救われよと。仰ぎ見て救われるとはどういうことなのか。私たちの焦点がどこに向いているのか、まず確かめたいと思います。ある本にこう書いてありました。私たちは神が祝福を携えて私たちを救いに来てくださるものと期待していないだろうかって。この問いかけはどういう意味かなと思ったんですけど、期待してます。しかし主は私を仰ぎ見て救われよと仰せられると。これはイザヤ書の御言葉ですが、それ以前にもイスラエルの民が、もうあと少し、あと一歩で約束の地に入ろうとしていた時、モアブ、もう失礼ました。エドムの地で、ね、失礼しました。エドムの地を避けて、そこを通過すれば大丈夫だったんですけど、エドム人が通させなかったので、回り道しなければいけないと。まあ、ゴール直前でなんで寄り道しなくてはいけないのかということで、イスラエルの民がつぶやいてしまいました。あと少しというところで、再びつぶやいてしまい、神様は怒って燃える蛇を送って民を襲いました。毒が回ってもう命がないという状況になってたんですけど、モーセは主に祈って急いで主の用意された救いを実行します。主はモーセに聖堂の蛇を作って掲げよ、そうすれば生きると。こうして主を見上げる すると仰ぎ見た者は生きたと、そう記されています。民数記の21章の8節です。21章、そうですね、5節からお読みしましょうか。神とモーセに逆らって言った。なぜあなた方は我々をエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない。我々はこの惨めな食べ物に飽き飽きしている。そこで主は民の中に燃える蛇を送られた。蛇は民に噛みついたので、イスラエルのうちの多くの者が死んだ。民はモーセのところに来ていった。私たちは主とあなたを非難したりして罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。モーセは民のために祈った。すると主はモーセに言われた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ。噛まれた者は皆それを仰ぎ見れば生きる。モーセは一つの青銅の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。蛇が人を噛んでも、その人が青銅の蛇を仰ぎ見ると生きたと記されています。そしてイザヤの時代のはるか後、イエス・キリストが来られて、そこにユダヤ人の指導者ニコデモが主を訪ねました。その時に主イエス様は彼にこう告げたのです。ヨハネの福音書の3章を開いていただけますか。三章の、13節から15節をお読みいたします。ヨハネの三章13節から15節。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下ってきた者、人の子は別です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。こうして有名な3章16節につながっていくんですけども、イエス様はご自身が掲げられる、十字架にかかられることをモーセが予表していたと、そう明かしされて、モーセが荒野で蛇をあげたように人の子もあげられなければなりませんと。そして同じように、青銅の蛇を、仰ぎ見ると同じように、十字架を仰ぎ見るときに救われると、そうイエス様は、これからの御業を、示されました。そして新約聖書に繰り返し主の皆を呼び求める者は誰でも救われると、今度はヨエル書の予言を引いて使徒の働きでも またローマ人への手紙でも、ヘブル人への手紙でもこの言葉が引用されています。仰ぎ見る、それは主の御名を呼び求めることと同じと言えると思います。もちろん神様は救おうと待っておられ、救おうと私たちの近くに来ておられます。救いの御言葉を近くまで届けています。しかし私たちが仰ぎ見ないと、せっかく目前に示された、差し出された救いを受けることができないのも事実です。イエス様は究極の救いをすべての人のために用意されました。しかしこの救いを目を背け、また無視するならば、せっかく用意されているのに受けられないということが起こります。そしてそれが一番、救いを受けることを難しくしている現実があります。私たちの国でも、聖書を読んでいる人、読んだことのある人はたくさんおられますし、教会に来たことがある方もたくさんおられ、また先の戦争の後、もう有名な映画十戒とかですね、ベンハーとか、ほとんどの人が見た映画の中でも福音が語られています。そうだったな、そんなふうに書いてあったなということを大勢の人が言えると思うんですけども、では仰ぎ見て救われたかというと、そうでない方が多いのです。神様はもう受けるだけのように救いを用意しておられます。もう求めれば、待ってましたと救いを注いでくださいます。しかしそれを受けさせなくしているのは罪です。罪とは言い換えると、神様と会わないことです。共に歩めないことです。神様に向けて焦点が合わないことです。神に焦点を合わせ、神に目を注ぐことが実は一番難しくて、救いを阻んでいるという状況があります。恵みや祝福はもう来てるんです。でも目を向けない、心を向けないということが起こっています。そして、満足してしまっているということが、また神様を見上げることを、邪魔してしまいます。三条の、説教をイエス様が語られましたけども、イスラエルの民は神様に近づくため、神様に従うためのあらゆる、習慣を律法によって、与えられ、またいろいろ道を外して懲りたゆえに、これは守らなきゃいけないという ことを民族として学んできた民です。しかし困ったことに、その律法を教えている指導者たちがキリストの救いの最も、妨げとなっていました。ですから神様のためと言いながらキリストに焦点が合わない、キリストを見上げないようにさせてしまっている、本来聖書、旧約聖書から出てきた戒め、それを守る習慣、それがおかしくなっていることを一つ一つイエス様は民に語りかけて本来の姿に戻そうとされました。冒頭に、心の貧しいものは幸いです。イスラエルの民は多くの諸国もそうですけども、満足できる生活をしていくのは、しているのは神様の祝福があるからだと。お金持ちになり、そして尊敬を集め、力を得、成功することは神様に祝福されるんだ、というふうに、ユダヤの教師たちも考えて、高い地位を良しとしていました。高い地位じゃなくて、低くされていることは神様の祝福がないんだと。それに対してイエス様は、心の貧しいものは、飢え渇いているものは、迫害されるものは、悲しむものは幸いだと言われました。そして昔の人々はと言って、正しいと誇っていたことが実は全然神様の基準に合ってないということを教えました。祈りさえ自分を誇るためのものとされていました。ですから真の祈りの心を、また祈りの課題を教えられました。六章に入りますと、いろいろな世の物事に、思いが目がいって神様のことが後回しになっているという状況、そこで空の鳥を見なさい、世の、野の花を見なさいと言って、神様が養ってくださっていることを思い起こさせ、そして神の国とその義とを第一に求めなさいと、神様を一番に求めなさいと訴えていったのです。まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。私を仰ぎ見て救われよというのは、他のものに目を向けて、そして自分がこのままでは行き詰まってしまう、滅びてしまうということを自覚して、神様が苦難に合わせるのはそのためです。主を見上げて、自分は自分を救えない、主に頼るしかないんだということを自覚して主を求める、これが必要だと教えられました。自分の賭けを認めて、自分の危険を認めて主を求めましょう。これが仰ぎ見ることの第一です。第二に覚えたいことは、自分の理想を捨てて神様が与える理想を目指しましょう。自分の理想を人は求めます。それが神様の良しとされることとぴっ たり合ってればいいんですけど、ともすればそうでない方向を向いてしまって、それが神になってしまうことがあります。理想をイメージと言い換えてもいいと思いますけど、こんな風になったらいいなというイメージが、まだ神様を知らない、そういう人たちが、願う理想と、同じになってしまうというか、引きずられてしまうことがあります。祝福されたクリスチャン生活は、先に挙げたように、成功して自分を誇れ、また人々も羨むような証を立てるのが理想的なクリスチャンだと。もちろん結果として神様はある人にはそれを与えます。悪いとは言えません。アブラハムもダビデもソロモンもそれなりの地位をいただいていました。しかし主が求めておられるのは、それに関わりなく一番大切なのは神様と共にあることだと。ですから世の中が見る基準とは別の基準で私たちは歩むべきなんです。世の中の祝福やまた物、その他必要なもの、欲しいものたくさんありますけども、それが一番ではないんだと、神様ご自身が一番なんだというところに私たちの理想を置きましょう。パウロは富む時にも乏しい時にも大丈夫と、立っていけると、必要な時に豊かにされ、また別の必要の時には乏しくされ、それでいいんですと。彼は生きるのも死ぬのも主の御子のままにと委ねていました。自分の願う祝福を基準にしないで、主が導かれる祝福を一番にしましょう。それがぴったり合う時も正反対の時も、あるんですけども、私たちは、主と、心を合わせて歩むことを理想といたしましょう。そしてこの希望を持って神様を見上げましょう。そうすれば信仰が生きて働くようになります。すべての人に神様は私を仰ぎ見よ、そうすれば救われると約束しておられます。そうすれば救われると、やがて救われるだろうではないです。すぐに救いが来るのです。私は神のために働いて救われようとも書いてません。奉仕はもちろん祝福の道ですけども、これもまた恵みです。私たちは主とぴったりと焦点を合わせて、主が目標であるように生かしていただきましょう。それは天国の国籍をいただく救いの始め、罪の許しをいただくその時だけでなく、救いを完成していく生涯すべてにおいてこの原則なんです。いつも死から目を離さないでいること、 主の前にへり下って主を一番に必要とすること、それを私たちのモットーとしていただきましょう。私たちがこの神の御子に焦点を合わせているならば、これが私が必要としたものだという確信と平安と喜びをいただきます。私たちは困難に遭い、またいろんなことをどう選ぼうかと迷ったりします。また将来不確かな中で生きていきます。でもその悩みや不安は主を仰ぎ見ればなくなります。また、信仰生活がどうも、元気がないと、喜びが少ない、神様への信頼が弱いと思える時にも、主を仰ぎ見れば、それが消え去ります。どんな時にも主を仰ぎ見ることが弱くなっていくと、おろそかになっていくと、私たちの調子が悪くなるんです。あれ？ということだ。そのたびにもう一度主に向き直りましょう。それがクリスチャンの悔い改めです。神様は繰り返し私を仰ぎ見て救われよと言われます。これをもう卒業したと言われず言うのではなく、これからもたびたびこの言葉を言ってリフレッシュしていただきましょう。それが私たちの証の力となり、またそれを通して私たちは力をいただきますから、私たちの希望を神に置きましょう。手に余ることが押し寄せても、それにとらわれることなく神を仰ぎ見て祝されていきましょう。こうして救いをますます豊かに確かにしていただきましょう。もう一度22節を読みにして終わります。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。天の父様、あなたのお言葉の励ましをありがとうございます。どうかこの一週間もあなたを仰ぎ見て歩むものとしてください。そして主がよくしてくださったと感謝を持って、またこの礼拝に臨むことができますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。